誰でも、
内なる力を
持っている、
笑顔輝く、
子育て応援、
ポカポカソップ。
皆さん、こんにちは。今日は第45回目の放送です。ポカポカソップをお送りするのは、ゆるわくメンタルトレーナーのヘライエツコです。さて皆さん、2月も後半に入ってきました。1月、お正月の時に、今年はこんな年にするぞ。今年は馬年だから、どんどん動いていく年にしようとか、そんなこと考えられた方も多いんじゃないかと思いますが、2月ぐらいになると今年の干支のことなんかすっかり忘れてしまう方もいらっしゃるんじゃないですか。どうですかね。1月に決めたこと、はあ、全然やれてなかったなんていう方もいらっしゃるかもしれません。でもね、そんな方でも大丈夫、そんなあなたでも全然いいんですっていうようなお話を今日はちょっとしようかなというふうに思っております。はい、午前中の30分間お話にお付き合いください。ポカポカソップはご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、福岡スタジオからお届けいたします。
特急夢の種号を発車いたします。
はい、それではですね、今日はオープニングでもお話しした通り、1月にね、お正月迎えた時に、ああしたい、こうしたい、何か決意を固めてた、でもはっと気づいたら、もう2月終わるじゃんっていうような、そんな焦りを感じるあなたにちょっと向けたお話をさせていただこうかなと思っております。ね、本当にお正月の時っていろんなところで、今年は何年です、こんな年ですよ、星回りがこうのどうのこうのとか、暦がどうのこうのとか言ってね、いろんなことを言う方がいっぱいいらっしゃるんですけども、1ヶ月も経つと誰も言わなくなりますね。何なんでしょうかあれは。今年、ね、お正月になったところね、今年は60年に一度の日の絵馬の年ですとかね、あの日の絵馬っていうのはすごく活動的な年なんですよ、皆さん動きましょうとかって言ってた方々ね、今どうされてるんでしょうか。ね、まあ、各言う私も日の絵馬の年だから動こうっていう風に決心した一人なんですけれども、あのよくですね、思ったことは叶うみたいなことを言う方もいらっしゃいますけれどもね、だからあの1月にいろんなところで、ね、お参りに行って願掛けをしたっていうような方もいらっしゃるんじゃないかと思うんですが、果たしてその願掛けね、まあ、今年だけじゃなくて去年でも一昨年でも今まで生きた中でも、その初詣の時にお祈りしたことが実際叶ったという方ってどれぐらいいらっしゃるんでしょうかね。あとはね、宝くじなんか買う時に当たりますように、当たりますように、当たりますようにとすごく願ったのに、一回も当たったことがないという方も相当数いらっしゃるんじゃないかと思いますね。そんな風になると、本当に願えば叶うのかなんて思う方もね、たくさんいらっしゃるんじゃないかと思うんですけれども、結論から言うとですね、願っただけじゃ叶うわけがないんですよね。で、じゃあなんでそんなことを言うのっていうとね、願ってるだけじゃダメで、願ったことに対して動けたら叶うっていうことなんですよね。ただ、ああなったらいいな、こうなったらいいな、ああ、あったかいところで、あの、常夏のハワイのような綺麗なところで、青い海を見ながら、砂浜にゴロンと寝転んで、ひながダラダラと暮らしていたいな、とぼんやりと思ってるだけで叶うわけがない。そんなことはね、あの皆さんもあのちょっと考えれば分かるとは思うんですけれども、じゃあ実際にハワイでそういう生活を送るためには、それこそね、パスポートを取ったり、ビザの申請をしたり、向こうでの生活拠点を探したりとかですね、いろんなことをしなきゃいけないわけじゃないですか、ね、それを何もせずに ああ、願ったけれども叶わなかった、なんて叶うわけがない話ですね。で、で、その願、じゃあ願って動いたら叶うのかというと、まあ、動き方さえ間違えなければ多分叶うと思いますが、叶うとは思うんですけれども、時折ですね、現実は自分が思った形とは違う形で叶うという場合もあるんですね。で、それがですね、まさに私の場合、前回の放送でもお話ししましたけれども、去年の年末にお母さんたちの前でお話をさせていただくという、その機会を得るっていうことだったわけですね。で、それって別に私がお母さんたちの前で私話させてくださいなんて一言も言ってなかったわけですし、じゃあそういう風になることを望んでいましたかって言われたら、それも別に望んだことではなかったわけです。でも別にいやいややらされたわけではないし、むしろ、おお、すごいぞ、これは、チャンスだぞっていうふうに思ったぐらいなんですけれども、結局ですね、私が何をしたか、したくて、こういう活動をね、しているかっていうと、まあ、最終的には自分が楽しく暮らすためなんですね。はっていう感じだと思うんですけども。私ね、自分の好き嫌いとかをちょっと置いといて、この世にあるすべての面白いなって思えるものをすべて味わい尽くしたい、そういうふうな生き方をしたいというふうに思っているんですよ。で、そういうふうな生き方をするためには、世の中に面白い人がいっぱい溢れてくれた方がいいわけですよね。じゃあそういう人たちがいっぱい溢れるようにするにはどうするかっていうと、やっぱ面白い人ってよく言うね、子供心を持っている人なんていうふうに言ったりしますけど、本当にまさしくその通りで、子供ってやっぱり自分の大好きなものとかやりたいものとかにこうまっすぐに行くじゃないですかね。でも大人になると、なんかそれをするとちょっと恥ずかしいとか、それをやっちゃうとちょっと周りに何か言われるんじゃないかとかっていう、そういう余計なね、心が芽生えて、なかなか自分の思い通りに動けなかったり、あとは自分は行きたいという気持ちはあるんだけれども、周りの大人たちに、いやそんなのやってもしょうがないと、いやいや、そんなことやって将来どうやって生きていくんだとかね。なんかまあこういろんなことを吹き込まれて、結局やりたい気持ちが萎えていってしまう。そういうふうなね、経験された方もすごく多いんじゃないかと思います。で、そういうことをやってしまうと、結局みんななんとなく、なんとなく高校行って、なんとなく大学して、なんとなく行けるところに就職して、なんとなくその日の、仕事をこなして、なんとなく給料もらって、なんとなく使って、あ、今月も1ヶ月経っちゃった、みたいなね。そういうふうな生活をされてる方が非常に多いんじゃないかな、というような感じがします。で、そういう人ばっかりだって、やっぱりつまんないじゃないですか。ね、面白くないな。なので、その子供の頃の自分がこれが好きなんだっていうところを突き進んでいけるような人、そういうね、大人がいっぱい増えてくれたら、この世は面白くなるんじゃないかなと思います。で、そういうことをじゃあね、言うとね、嫌で社会の秩序がどうたらこうたらとかって言い出す人はいるんですけれども、ね、その辺はさ、やっぱり、好きなものを突き進んだところで、大人は大人なので、その辺の社会のルールは守るよっていう話でね、本当に子供の無秩序な無鉄砲なまんま大人になるわけではないから、その大事なね、自分が好きなものを突き通す、そこだけは持ったまま社会生活ができる、そういう大人がね、増えていったら、みんなね、その秩序がどうのとかって言わなくても、しっかり生活はできていけると思っております。で、そういうね、人たちを増やすためには、やっぱり子供の頃から、そこの子供のワクワクする気持ちとか、一生懸命になる気持ちとかを潰さない、それでいいよって、そのままでいいんだよって言ってもルールは守ろうねっていうのはあるけども、 そういうふうに、していける環境っていうのがすごく大事じゃないかなと思っているので、子供にそういう環境を与えられるような大人に、大人を私は増やしていきたいなっていうふうに思ってるんですよね。ね、そういう思いで今活動をしていてですね、で、まずそういう思いが私の中にあるということを踏まえて、ちょっと聞いていただきたいんですけれども、そのお母さんたちの前で話すっていうことになったきっかけがですね、うちの息子が通っている、通級のクラスのですね、担当の先生と毎回毎回、授業が終わった後、面談する時間があるんですね、10分から15分ぐらい。で、1年生、2年生ぐらいの時って、やっぱり家での困りごとなんかを相談することが多かったわけですよ。やれ、夜寝ないだとか、着替えに時間がかかりすぎるだとか、ご飯を食べないだとか、学校で全然喋らないとか、お友達がいないとか、そんなことを先生どうしようどうしようみたいな感じで話すことが多かったんですけれども、やっぱりこういろんなことを勉強してるうちに、その辺で割と私の中で別日課みたいな感じになってきて、先生と、今私こういうことを、この間こんな講演会に行った時にこんな話を聞いてきたんですよ、とかで、今、ちょっと週末にセミナーに出てこんな話聞いたんですよね、みたいな、そういう私が学んできたことを先生にちょっと、話題にしてね、先生と話題にして、それについてこう話すみたいな感じの面談がずっと続いてたんですよね。そうすると、それを聞いた先生が、ヘライさんのお話ってすごく面白いし、今、ここに来ているお母さんたちの普段の子育ての何かヒントにもなるところがすごく多いと思うんで、お話をしてもらえませんかっていうことで話が来たわけですよね。そうすると、実際私は直接ね、今、大変だな、苦しいな、なんとかしたいなって思ってるお母さんの直接的なサポートがしたいなとは思ってはいたんですけれども、そういう形で、実際にそういう問題を抱えているであろうお母さんたちの前でお話ができるという、そういう現実が、舞い込んできたわけですよ。で、それって私が何も頑張って、お母さんの前で話すんだ、お母さんの前で話すんだ、とかって思ってね、一生懸命勉強するぞ、やるぞ、とか先生にこんな話をするぞ、とかって、こんな、そんな風に意気込んでやったわけでもなくって、ただただこう聞いてきたものを、これって先生に話したら面白いんじゃないとか、これってこの部分ってうちの子にも使えるかもしれないから、先生にもちょっと伝えておこうとか、そういう形で、ちょっとずつこう、自分の学んだこととか、あとは自分でやりたいことなんかも伝えしてたので、それが先生にも伝わって、じゃあここでお話しをっていう風なね、ことになったではないかと思うんですよね。っていうと、だから一生懸命何かをやろうとしなくても何かしらのアクションさえしておけば何かを起こるっていうことです。何が言いたいかよくわかんないけど。なので、まず思ってるだけでは変わらないけども、すんごく頑張って何かをする必要もあるわけでもない。でも何かしら動いていれば、それに伴った何かしらの結果っていうのは必ず目の前に現れてくれます、ね。なので、もう何をやってもうまくいかないではなくて、うまくいかない現実を引き起こすことをきっとやってるんですよ。なので、何をやってもではなくて、そんなこう漠然とした何をやってもとか言ってないで、一個ずつね、何をやったか、ちょっと書き出したりね、誰かに話したりね、してね、ちょっと、振り返ってみてくださいな。そうするとね、あ、確かにこんなことしてればうまいこといかないよねっていうのが出てきたりします。で、私もそれはそうでした。なのでね、ちょっと後半は、うまくいかなかった時の話なんかも少ししようかなと思っています。ので、一旦ジングルをお聞きください。
なく夢の種放送局です。折り口は右側です。
はい、では引き続き前半の話の続きをしていきたいと思いますけれども、まあ何かしら行動していれば何かしらの結果がついてくるよっていう話を前半ではさせていただいたんですけれども、じゃあ目の前でよろしくないことが起きるときってどんなことをしてるんだろうっていうことを考えていきたいなと思います。で、私自身の話をすると、やっぱり息子がもっとちっちゃいときにやっぱり特性があるので、そこの特性の部分を、なんとか、こう、普通の子と同じようにしたい、みたいなね、ことを思って、なるわけないんだけど、そもそもが違うから、なるわけないんだけど、それでも、やっぱり、学校に行ったら困るんじゃないかとかね、余計な心配をして、なんとか、せめて苦手なところを普通の状態に持っていこうということを頑張ってしていたわけですね。で、それって一見ね、子供のことを思っているようになふりを、見せかけをしていて、私自身も子供のためにそれがいいであろうというね、考えで動いていたんですけれども、まあこういう心の学びとかをして自分のことをこう深掘っていくとですね、実はなんでそんなことをさせていたのかというと、私自身が恥ずかしくないようにとか、私が先生にいろいろ言われたくないしとか、そういう気持ちがやっぱり自分の中にあったわけですね。だから息子のためにと言いつつ全部自分のためになってたんですよ。非常に自己中心的で独りよがりな考えですよね、で、そういう考えのもと息子にあれやれこれやれって言ったりしていたので、当然息子はうわーとなってちっとも全然良くならない で、何にもできるようにならない、私はますます怒っていくっていう、そういう悪循環が起きてるわけですよね。それっていうのは元を正すと、私が困りたくないとか、私が誰かに何か言われたくない、私が恥をかきたくない、私がというね、すごく自己中心的な考えでいたんだよっていうところに、やっと気づいたわけです。で、もちろん、こう自分をね、大事にするっていうところはすごく大切なところなんですけど、ね、その自分を大切にするっていうところと、自分がこういうふうにならないために相手をどうにかしようっていうのって、まるで違いますよね。わかります?このニュアンスが、ね。ちょっと話してるだけじゃちょっと微妙なニュアンスがどこまで伝わるかわからないんですけれども、要するに自分が傷つかないために他人をどうにかしようとしていることと、自分が自分を大事にしていくことと、ではもう対象が違うわけですね。自分のために相手に何かをしてもらう。自分のために自分で何かをしていく。これ全然違うことっていう、そういうことです。で、うまくいかなかった時の私は前者の方ですね。私が困ったことにならないように、息子を何とかしよう。息子に動いてもらう。自分が傷つかないように、息子に動いてもらおう。ということをしていたわけですよ。ね、でも、息子って、息子には息子の人生があって、私のために生きてるわけじゃないので、それこっちの思い通りになんかならないですよね。で、もちろん嫌がるし、ね、嫌がってるのも、子供が小さいから、将来のことなんか考えられっこないから、ただのわがままだ、みたいに私は思っていたけれども、もちろんね、将来のことなんか知りこないですよ。ちっちゃいからね、3歳、4歳の子が、こんなことをしてたら将来こうなってしまうかもしれないなんてことは考えないんですけども、ね。でも、20年先の未来なんてね、今の大人が考えたところでどうなってるかわかりっこないっていう。 で、皆さん20年前思い返してみてください。20年前のあの時にこんなに世の中に AI が知れ渡って、もう全ての悩みをチャット GPT とかに聞いたらなんとかなるとか、あの膨大な資料を1時間もかからず、ほんのもののね、何分かで、ちょっと指示入れるだけで、ババババババッと作ってくれるとか、そんなことを20年前に、もう気づいていたよっていう方なんて、ほぼいないんじゃないですか？で、あの、もちろんそういうね、AI の技術開発に関わっていたっていう方なら、こうなるであろうという予想はしていたかもしれないけれども、一般的な、会社に勤められている普通の、いわゆる普通のお父さんお母さん、20年前の自分のね、お父さんお母さんが、20年前お前、20年後には AI がこの世を支配するようになるんだぞ、お前いいか、今のうちから AI のことを勉強しておかないと大変なことになるぞなんてね、そんな予言めいたことを言っていたお父さんお母さんっていなかったと思いますね。なので今あなたがすごく心配していることって、あのこんなこと言ったら怒られるけど、意味ないです。マジで。本当意味ないので。あの、よっぽどそういう、私、未来が見えるんですっていう能力が終わりになる方だったらね、違うかもしれないですけれども、今、現在の社会を見て、きっと、そこに照らし合わせて、このままだとあなた、ダメだよとか、このままだとあなた生きていけないよみたいなことを言ってるのって実はめちゃくちゃ無責任で、そんなことにならなかったらどうしてくれんだよっていう話ですね。で、もう本当に未来のことなんていくらどんなに考えてもその通り私の考えた未来の通りになりましたなんていう人多分世の中にいくら未来が見えるという人でもおそらくいないんじゃないかと思います。で、あったらば、起こり得るかよくわからないような漠然とした未来を出してきて、ダメ出しをするよりも、今この現在、その子の楽しい、嬉しい、やりたい、そういう気持ちに応えてあげる、そういう気持ちを伸ばしてあげる方が、20年後どんな未来になったとしても生きていく力は強いんじゃないかなというふうに私は思っております。で、今はそういうふうに思えるようになったので、息子に対しても、まあもちろんね、今日の宿題をやっていかなかったら明日どうなるか、そんぐらいはわかるので、そこは言いますけどね、あんた宿題やらないでったらなんか先生に言われないの大丈夫なのとか、そのぐらいは言いますけども、でも、そこの怒られるんなら怒られるっていう判断をするのも子供が決めりゃいいことで、こっちが怒られるから何々しなさいなんて言う必要はない、ないわけですね。可能性として怒られるかもしれないねってぐらいは言いますけども、でもまあいいよ、どっちでもっていう感じで、で、私は接してます。で、そこでね、例えば内申点がどうのこうのだとかってね、そこ気になっちゃう人はね、まあ気になるんでしょうけれども、自分が行くわけじゃないでしょっていう話。自分じゃなくて子供のことだから余計に気になるんですっていう人ももちろんいるかもしれないけど、それはね、依存しすぎっていうものなので、ね、子供の人生、子供はね、あなたの人生を生きてはくれませんっていうことです、ね。自分が学校に行けなくて困ったから、息子にも行ってもらい、息子にはちゃんとした学校に行ってもらいたいみたいなことを思う方もいらっしゃるかもしれないけど、息子は息子でね、行きたい学校があるなら行きゃいいし、勉強したくないなら他の道探しゃいいし、いいんです。勉強しなくて困ったよっていうのは、親の問題なので、それは、それを子供に解決させるんじゃなくて、うまくいかなかったという過去があるなら、今から頑張ってうまくいったらいいんですよ、お母さん自身がね。で、それを子供に背負わせるのは、ちょっとお門違いかなっていうふうに、私は思っています。で、何を喋ってたんでしょう、私。なんかね、何の話してたっけって喋りながら、思ってしまいました。どんどんずれていった感じがしますけれども。ね、そう、うまくいかないときに私の心の状態がどうだったのかっていう話をしてたんでしたね。 ということで、うまくいかなかった時の私というのは、とっても自己中心的でした、という話でした。で、皆さんも今ね、子供のために、子供のためにとか、家族のためにとかね、周りの人のためにとかって、思っているけども、そこが実は自己中心的になってないかな、というところを、ぜひね、振り返る。この話を聞いて振り返るきっかけにしていただけたら幸いです。というところで、まあ、いい時間になりましたので、ちょっとジングル聞いていただいて、エンディングに参ります。
ただいま、夢の種放送局です。閉まるドアにご注意ください。
はい。では、今日もお聞きいただきありがとうございます。本当にね、私今一人で喋るときに台本も何もなく、フリーで喋ってるので、どんどん喋ってるうちに訳がわかんなくなっちゃうっていうことがよくあるんですね。本当申し訳ないんですけど、ちゃんとしろよってこう、お叱りの声が飛んできそうなんですけれども、もう私はここの場ではね、もう自由に喋ろうっていうふうに決めたので、ぜひそこはご容赦ください。こういう人なんだと思っていただければ、幸いです。目くじらを立てないでくださいね。温かくお聞きいただければと思います。来週はなんで、来週というか次回はですね、前回でも言いましたけど、ちょっと親子の方来ていただけるんじゃないかなと思って、まだ交渉中なんですが、もしかしたら楽しいね、親子の会話をお聞きしていただけるんじゃないかと思いますので、ぜひ楽しみにしていただければと思います。もしね、ちょっと調整がつかなかった場合、また私の方から自分が感じたこと、経験したことなどのお話をさせていただきたいと思いますので、まあ、どちらにせよ楽しみに待っていただけたらと思います。この放送はオンライン家族、間違えました。オンラインカウンセリング、デコボコ家族のサイト内でアーカイブ配信をしておりますので、もう一度お聞きになりたいという方はそちらから聞いてみてください。はい。それではまた週末、ね、だいぶ暖かくなってきた地域もあるかな？まだ寒いかな？ちょっとね、今の時期、乾燥などもして、喉とかね、痛めやすい時期でもありますので、手洗いうがいなどしっかりなさって、体調に気をつけてお過ごしください。それでは、皆さん楽しい週末をお過ごしください。また次回お会いしましょう。バイバーイ。